飯からも残すところあとわずかですが、どうか最後までお付き合いくださいませ。さて、このチャンネルは俳優の傍らダイエットインストラクター、フードアナリスト、心理カウンセラーの資格を持つ私コージこと黒沢コージが、30代40代のための飯と体、ライフスタイルをリスナーの皆さんとシェアしていくチャンネル、飯からです。今回もよろしくお付き合いください。さて、前回の昆虫食の回の、最後でお伝えした通りですね、この飯から間もなくで放送100回なのですが、その100回を区切りにですね、一旦お休み、充電をさせてくれよっていうこととなりました。はい、別に大人の事情でですね、怒られたとかやめなきゃいけないとかそういったわけではございません。また次回あたりに詳しいことでも話そうかなと思うんですが、そういったなんかことではないので、そこだけはい、ご注意くださいませ。残りわずかですけれど、最後まで、よろしくお付き合いください。で、そんなさ、残りわずかって時に、ダイエットだの、健康だの、くどくど話しても、で、つまんないと思うので、今回は飯、楽しい飯の話、今回は普通の飯ですよ。前回昆虫の話だったけどね。今回は普通の飯の話をしたいと思います。今回は、知っている人だけが楽しんでいる、インネパのみの世界の話です。ズバリ、インネパってなんだって話なんですけれど、実は僕も最近聞いたんだよね。これインド、ネパール系の店で飲む、もっと言えば、簡単に言うとよくあるインドカレー屋で飲むっていう話なんですよ。インド、ネパールだからインネパって言うらしいです。今このね、インネパ屋で飲むのがじわじわ来てるらしいんですよ。で、今やこの都市部ならどこにでもあるこの本格インド料理屋、カレー屋って言った方がいいのかな、ありますよね。で、これインド料理とはいえ、実際はネパールだったりスリランカ系の方が運営しているケースが多くて、で、もちろん皆さん知ってるかと思うんですけれど、メニューにはですね、インド料理、カレーはもちろん、ネパール、スリランカ、あと店によってはね、タイ料理とか、なんだったらベトナム料理まで揃えているところもあります。はい。皆さん、みんな一度はお世話になったんじゃないのかなと思います。ランチ、ね。今はさすがに減ったかと思うんですけれど、そんな安いところ。ねえ、昔こういうのが流行ってた時って、今でも十分流行ってんだけど、店によってはさ、ワンコインでカレーとナン、ライス食べ放題みたいな店もあるし、あともちろんテイクアウトでお世話になってる人もっと大勢いるかと思いますが、ああいうお店を夜、しかも飲み利用で使う人って実は結構少ないんじゃないかなと僕は思っていて。それはね、もったいないよ。もったいない、本当に。各言う僕もですね、この手のお店、本格的なこのスパイス料理がすごく好きなくせに、全然知らなかったのよ。知らなかったというか、夜、その飲み利用をしようっていう、ことが全然頭になくって。ただ、あることがきっかけで、こういうお店で、飲んでみよう、使ってみようって思うようになったんですよ。だってさ、ランチで行っても、だいたいね、置いてあるメニューってランチメニューで A セット、B セットみたいな、こう、セットしか書いてないし、で、何よりさ、カレーを普段食べちゃってるもんだから、カレー屋っていうイメージが刷り込まれていて、夜にカレーは食べに行ってもそこで飲むっていうイメージにはならないよね。もちろんお酒も置いてあるっていうのを知ってるんだけど、ご飯を食べに行くっていうことになっちゃうよね。どうせね、つまみったってカレーとタンドリーチキンとカバブくらいっしょみたいな。ね、てかそもそも俺カレーで飲めねえしみたいな。あ、でカレーで飲めるといえばさ、たまにカレーの頭、ルーだけで飲める人いるよね。あれ、カレー味とか、スパイス味っていうのは僕大好きなんだけど、なぜかカレー本体では飲めない無理なんだよね。あれなんでかね。すごいよね。カレールーで飲む人って、
すごいね。俺の中ではおでんでご飯食べれる人みたいな。それぐらいちょっと俺の中ではないかなっていうイメージなんだけど。まあまあまあ、それはいいんだけどさ。うん。でね。まあなんで使うようになったかっていうと、ある日、友達と飲み屋を探していたんですよ。そしたら、ハッピーアワーハイボール190円っていう看板が目に入って、あ、でもここカレー屋だぜと思って。で、ただ夕方だったから夜メニューが出ていて、夜メニューをじっくり見たら、お、結構一品料理が多いぞと。しかも、夜はこれ、カレーはむしろ脇役で一品料理を食ってくれよ、ちゃんとっていうのをメニューからちょっと感じ取れたので、じゃあここはいいんじゃないって思ってみて、入ってみたらそこが大当たりだったんですよ。いやー、もう全体的にまず酒はすごく安かったし、で、そのハッピーアワーのハイボールに関しては濃い。よくあるじゃない、ハッピーアワーとかのさ、サービスのお酒って、すごい薄いイメージがあるんだけど、すっごい濃かったという。てか、全然濃すぎるぐらい濃くて。もう、うってなっちゃうぐらい。あ、それを飲んだ時に、あ、この店は当たりかもなって思ってさ。で、料理もその一品料理っていうのも、一見値段だけを見たら決して安くはないんだけれど、ボリュームもすごくたっぷりだし、味付けが本当に良くて、まあ本当美味しいんだけどさ。で、ボリュームもたっぷりで美味しいもんだから、結局安く感じるのよ、すごく。うん。で、何よりも店員さんのね、サービス、ホスピタリティがすごく良くて、非常に気持ちのいい時間を過ごせたっていうのがあって、それから、こういったお店、インネパ系食堂っていうのを見に使おうっていうふうなことになったんだよね。で、それ以来何回か、このインネパ飲みをするようになったんだけれど、まあ、実言うと、最近お察しの通り、最近は全く行っておりません。はい。だってさ、あの手の料理ってさ、ハイカロリーじゃん。くっそハイカロリーじゃない。オイリーだしさ。いけないんだよ。こういうことをやり出してから、ダイエットとかってやってっからさ。いけないの、全然あの手の店。本当に。もう、てかね、正直言うと行きたいからこういう話をしてんの。もう行きたいしね、今夏だからそういうの食べたいじゃん。だから話してるっていうのもあるんだけどね。まあ、というわけで、このね、インネパの耳体験の人に、ちょっとメリットと、まあ、デメリットっていうのをちょっと簡単に、僕の個人的な意見なんだけどね、それを紹介したいと思います。まずメリットから。でね、このメリットっていうのが、不思議なことにさ、どの店にも大体共通していることではあるんだけれど、まず、まあ当たり前なんだけれど、本格的なスパイス料理とか、現地の家庭料理が手頃な値段でたっぷり食べられるっていうこと。あのさ、この手のエスニック系のお店って、まあタイ料理とかも含めてなんだけれど、本当に本格的なお店とかに行くとさ、結構高くつくのよ。実は、客単価結構高くって。で、しかもそこで飲んで、わって食べちゃったりすると、マジかなんていう金額になったりすることもあって。でね、量も少ないんだよね。タイ料理とかの名店ってとかに行ったこととかもあるんだけれど、量、まあ、すっごく美味しいのよ、やっぱり。すっごく美味しいんだけど、量少ないし、あー、高えなー、みたいな。なんかお腹いっぱい食べれねえなー、みたいな。そういう感じなんだけれど、まあ、なんだろう、ね、本場の食材を使って、で、インテリアも揃えたりとか、いろんなことをするとどうしても原価が高くなってしまうから、仕方がこれはないんだけれど、このね、インネパ食堂はね、安いんだよ。うん。やっぱああいうお店ってさ、居抜きで入ってたりとか、あとね、大人の事情なんだろうな。きっといろんな複雑な事情があって、サイクルが早いんだよね、あの手の店って。1年とか1年半で、次の店入ったりするのよ。同じまた、インドネパール系の店で。入ったりするからさ、だいたい食器とかインテリアそのまんま使い回すのよ、ずーっと。下手すると前入ってた店のロゴ入ってたりとかね。全然するんだけれど、もう当事者の人たちもうお構いなし関係ないみたいな。だし、で、盛り付けとかも余計な装飾とかをしないから、その分安く済むっていう部分もあるのかもしれない。まあ、 気にする人は気にするのかもしれないけれど、まあ、ある意味ほんと賢いしエコだなと僕は思うよね。で、料理もさ、まあ、定番のもちろんカレーとかっていうのもある、カレーもあれば、タンドリーチキンもあるんだけれど、なんだろう。これね、食べたことある人、実は結構少ないのかなと思うんだけれど、インド風のスパイシー漬物、ってかこれ、あえ物って言ったらいいのかな、の、アチャールっていう料理だったり、野菜のスパイシーフリットのパコーラっていうのがあったり、あとは、卵焼きだったり、スパイシーな、なんか、スパイシーな謎味の肉炒めだったりとか、あとは炊き込みご飯、僕の大好きなビリヤニとかプラオっていう炊き込みご飯もあったりとか、あとはネパールの干し肉を使った料理だったり、あとはモモっていう小籠包的な、小籠包とか餃子みたいな、ああいう料理もあるかと思えば、さっき言ったみたいなタイ料理だったり、ベトナム料理があってみたり、かと思えば唐突に枝豆だったり、これ明らかに冷凍のピザだよな、みたいなピザもあったり、普通にナポリタンまであったりとかさ。うん。で、もちろん、定番のナンもあるから、チーズナンもあれば、甘いデザート系のナンまでもういっぱいある。で、さらに大当たりだったりすると、誰も知らないような現地の家庭料理まで用意してあったりとかして。まあ、最近流行っているさ、現地の人じゃなくて、日本人が手掛ける、本当にこの複雑な意識高い系のカレーだったりとか、あとはミールスの文化とは、本当にかけ離れた超絶大雑把な現地感というか、まあ、ジャンクさが、する料理の数々なんだけど、いや、まあ、現地知らないけどね。行ったことないから現地知らんけども。きっとそんな感じなんだよ。ああいうもうね、ほんと現地で食べられてるのって、ああいうもうジャンクスナック感があるような料理ばっかなんだろうね。ね、あの普通のそのストリートで食べるような料理って、でかつどれもね、やたらボリューミーなんだよね。二人で行くとやや辛くなるぐらい量が多いっていうのかな。でしかも締めに、じゃあちょっとさすがにカレー食うかって言ってカレーを頼んだ日にはやっぱりナンは食い放題なんだよ。なんつけますか、食べ放題だよって。いや、散々飲んで食って締めのカレーでまで何食い放題しなくていいからみたいな、腹いっぱいなんだよこっちはみたいな。なんかああいうお店のさ、人ってさ、やたらなんかそのサービス精神があるというか、ホスピタリティがあるのか、なんか何をやたら食わせに来るよね。俺正直言うと何よりも米派なんだよ、ああいうところ行くと。やったら、何度っていう、こうなんかもうこっち見張られてる感じっていうか。あれすごいよね。でさ、お酒に関しても、日本人に合わせて普通にチューハイとかもあるし、まあさっき言ったハイボールとかもあるんだけれど、インドのラムだったりビールとかっていうのも揃えてやって、まあ輸入のお酒だからそこまで安くはないんだけれど、全然リーズナブルな値段で飲める。でね、このインドのラム美味しいんだよね。くくりラムっていうのとね、あとね、あーもう一個名前忘れちゃった。これね、おなじみの支配人林で飲ませてもらった。あれなんて言ったかな、インドのラム。あれも美味しかったんだよね。そういうのもね、割とリーズナブルに飲めたりします。あとね、そう。コースで、頼むと、これね、飲み放題もつくのに、やったら安いんだよね。軽めの食事、まあ、いろんなコースっていくつかあるんだけど、一番安いコースでさ、で、軽めの食事って言っても全然十分な量がつくんだけれど、で、やっぱりカレーもあって、まあ、これもやっぱなんか食い放題なんだけど、2時間飲み放題付きで2900円とかだよ。この時代に。破綻してるよね。儲けあんのかみたいな。感じなんだけどさ、びっくりするよね。そうだから安い。うん。で、第2位。空いてる。良さ。空いてんだよ。やっぱりさ、カレー屋ってイメージがあるからか、夜は空いているお店が多いよね。なんだろう、カレー以外で飲んで食ったりするからか、店員さんがね、なんだか優しげなのよ。優しげとか嬉しげというのかな。あ、なんかカレー以外食べてくれてる、みたいな。うん。そう。だ夜は空いてる。だからゆったり、楽しめるっていうのかな。割と、個人的には2軒目利用とか俺いいかなと思うんだよね。1軒目普通に行って、2軒目そういうところに行って、軽めになんかスパイシーなつまみで、なんか締めるっていう使い方も僕はありなんじゃないかなと思います。 そして第3に良さ、カフェ利用ってどうなんだろうなと思って、意外とこの手のお店って投資営業してるところが多くて、でフリー Wi-Fi 入ってる店がほとんどなのよ。いやてか絶対入ってっかな、ほとんど、うん、絶対この手の店ってフリー Wi-Fi 入ってんのよ。だから、カフェ利用でゆったり作業っていうのもありなんじゃないのかなと思います。なんだけど、ただこの手の店カフェタイムに食べるものってあるかなって思って、スイーツ系というか簡単な軽食っていうか、ああまあでもサモサ、サモサもあるし、ああるね、あのほらシナモンなんとか蜂蜜なんとかあるわ、甘いなん、うん、でもちょっとカフェタイムにはヘビーか、どうなんだろうね、あれうまいんだよね蜂蜜なん、特にあの蜂蜜チーズなん、あのチーズなんに蜂蜜かけたやつあれ最高だぜ、マジで超食いたい、なんもねもう何年食べてないんだろうあれ最高ほんと。でそしてデメリット、うん、大事なデメリット。で、当たり外れがでかい。ちょっと今までの話、覆しちゃうんだけれど、正直楽しくないお店もあるよね。やっぱり。もうつまみメニューっていうか一品料理なんか全然なくって、もうカレーとタンドリーチキンと、もう何しかやる気ない店。で、お酒も全然種類なかったりとか、そもそも高かったりとか、もう飲ませる気もない。もうカレー食って早く帰れみたいな。もうなんだったらテイクアウトして帰れみたいなさ。ただこればっかは、なんだろう、お店見て、店の作り雰囲気見て、メニュー見て、長年の勘で判断するしかないよね。で、まあ、外れとは言わないよ。外れとは言わないんだけれど、やっぱこの手のカレー食って帰れ系のお店って、やっぱ店員さんも塩対応が多いよね。まあ、こればっかは仕方がない。そのお店の方針というか、スタイルだからさ。あとこれ言ったらおしまいなんだけど、やっぱり、スパイシー&オイリーだよね。まあもちろんオイリーじゃない料理もあるし、そういったスタイルのお店もあるんだけれど、大体オイリー。ほとんどオイリー。だし、スパイシー。だから飽きる人は飽きるし、一応弱い人気をつけましょう。一応弱い人ね、やっぱ油っ気取りすぎると翌日お腹壊しちゃうからね。そういう人は気をつけましょう。そして、なんだろう、この都市部には、このインネパ食堂に限らず、外国人系のお店、特にこのインネパ系のお店と、あと大陸系中華っていうのかな。まあ、俺はちなみに謎系の味だから謎中華って呼んでるんだけれど、都市部はね、今このお店がどんどん増えているの。うん、この二つ系のお店っていうのかな。なんだけれど、地方にはまだまだ少ないのかもしれない。あっても本当にカレーがメインのお店、かもしれないし、ちょっとごめんなさい、これを聞いてる人の近くにこの手のインネパ系のお店がなかったら本当申し訳ないんだけれど、でもね、都市部には今どんどん増えてるんです。この手の本当外国人の方がやるお店、もう本当ここの数年でめちゃくちゃ増えてます。まあ、あとさ、この手のインネパ系のお店って外からだとなかなか情報が読めなかったりするからさ、で大体の店内って薄暗いじゃんこの店、だから店の中の様子もいまいち伺えないしさ、あとサイクルが早いんだよ、冒頭に言った通り、多分これ大人の事情が絡んでんだろうけど、1年とか1年半で変わっちゃうケースもあったりするから、でかつ夜利用が少ないもんだから、じゃあちょっとネットで調べてみるかって言っても出てこないのよ、夜の情報が。ランチ食べました、ランチカレー美味しいですとか、カレーがなんかどうのこうのっていうのは出てくるんだけど、夜メニューとか夜の情報が全然落ちてないから、やっぱネットで見る、探すのもちょっと大変、だ自分の勘を信じるしかないっていう部分はあります。ただとりあえずね、これとりあえず僕の中での基準なんだけれど、ハッピーアワーやってたりとかドリンク単価が安いお店だと外さない気がする。だってやっぱ飲んでほしいからさ、やっぱ夜来て飲みに来てっていう証拠だから、ってことは一品料理も絶対置いてあるはずなのよ。だからこういったお店は外さない気がするので、気になった方はちょっと入りづらいお店もあったりするかもしれないけれど、臆せずにインドネパール系の食堂、インネパ食堂で飲みを楽しんでみてはいかがでしょうか。特にさ、まあ今この暑い夏ってどうしてもこのちょっとスパイシーなもん食って ビールキャッて流し込みたい気分になるじゃない、なりがちなんだよ。てか俺が今そうなんだよ。めちゃめちゃ行きたいの、めちゃめちゃ行きたいんだけど、やっぱもうしばらくは控えるかなっていう感じ。うん、ほんとカツ丼も食べたいしさ、インネパ飲みもしたいしさ、あとなんかピザも L サイズ一人で食いたいしさ、いつになったらできるんだろうなと思って、うん、実言うと最近ちょっとね、なんかね、そういうもうやっちまいたいなっていう欲がすごいんだよ。すごいの。まあ、この理由はまたちょっと後日話そうかと思うんだけれど、もうなんとか、なんとかなんとか我慢をしておりますです。はい。というわけで今回の飯から、まあね、残りわずかなんですけれど、純粋な飯の話、インネパ食堂、インネパ飲みを楽しんでみてはいかがでしょうかっていう話でした。今回もお付き合いどうもありがとうございました。それではまた次の飯からでお会いしましょう。バイバイ。